朝日新聞ポッドキャスト、音でよみがえる甲子園。
朝日新聞の大野由依です。今年の夏、甲子園で初めて女子の高校野球の試合が行われたのをご存知でしょうか。この番組でも8月に一度だけ取材を担当する記者に話を聞きましたが、いやいやそれだけじゃ足りませんよ、もっと深く詳しくお伝えしていきましょうよとお声掛けいただきまして、今回お呼びしました。朝日新聞と朝日放送テレビが共同で運営する YouTube チャンネルブカピで部活動の魅力を伝える仕事をしている今村ゆりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今回今村さんのご紹介でゲストをお招きしています。この番組初の女性ゲストです。国際大会でのジャッジ経験もある審判員の佐藤香奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はちょっと珍しく女性3人での番組ということで、は
い、珍しいですね。
とても楽しみにしてきました。さて今村さんはポッドキャストには何度か出演していただいておりまして、
はい、
コロナの、ね、経験者としてこれまで闘病中のことや、はい、後遺症について語ってくださいましたよね。
はい、
で今回はそのブカピの担当としてご出演いただきますが、ブカピって何ですか。
わかりませんよね。これは造語です。
はい、
正式名称は部活ピーポー全力応援というのが番組の名前で、
はい、
そこからブカピと取って、うんうん、可愛くブカピと、うんうん、名付けておりますが、うん、3年ほど前に立ち上がった番組で、さっきご紹介いただいたように朝日新聞社と朝日放送テレビの2社で共同運営しているもので、うん、YouTube チャンネルとあと地上波でも放送している番組になります。
うんうんうん、どんな内容の番組なんですか。
はい、動画専門 の, 内容なんですけども、主に、はい、中学生高校生で、うん、たまには、大学、たまに大学生もお呼びして、部活動の魅力とか、うん、いろんな部活運動部もありますし文化部もあるんですけども、うん、その活動の内容だったり試合だったり、うん、そうしたものを伝えていくというのが主な内容になります。
うんうん、なんか人気なコーナーとかもあるそうですね。
はい、こちらですね、ラストミーティングという企画が、うん、結構、その名前で知っていただいている視聴者の方もいるほどでして、
はい、
これは主な内容としては3年生の最後の試合の後に行われるミーティングにフォーカスして、
うん、
その最後戦って、負けて引退という部活動が多いと思うんですけども、はい、その最後に監督から3年生へ、
うんうん、
あとは主将とか副主将とか、うんうん、3年生のキャプテンたちから後輩たちへ、あとはその試合を見に来てくれた保護者の方たちへ向けたメッセージっていうのが、そのミーティングの場で行われるんですけども、それをノンカットでずっとビデオを回してそれをこう流すっていうのがすごくコンテンツとして人気を呼びまして、ブカピのラストミーティングっていうのを今もずっと定期的に流しているんですけれども、
うんうん、
こちらで女子高校野球のコンテンツもたくさんございまして、私も夏に、丹波市に行って予選を取材たくさんしてきたんですけれども、うんうん、その中でもたくさん の女子公式野球部の皆さんのミーティングを取材して涙涙のミーティングもあったりとか、監督からのメッセージに私自身が胸打たれたとか、そういうこともありました。
うん、いやなかなかね、ラストミーティング、その引退最後のミーティングって、
はい、
他の人が見られる場面ではないですけれども、やっぱり皆さん部活動してきた人なら分かると思うんですけど、最後もう人生大人になっても残っているような言葉をその時に告げられたりとか、佐藤さんも横でうんうんとうなずいてますけれども、多分ねそんな場面すごく立ち会ってこられたんではないかなと思います。
はい、
今回はその女子野球、そしてその女性として野球に関わるということについてですね、いろんな方にちょっとたくさん話を聞いていこうかなと思うんですが、今日お呼びした佐藤さん、女性審判としても注目されていますけれども、そもそも、はい、女子野球に関わるようになったのはいつからなんでしょうか。
は、自分自身が大学生の時に、はい、
うんうん、
大学に入学して、うん、軟式野球部があったので、はい、そこで入部しました。
うん、もともと野球はやっていたんですか。
もともとは、
はい、
バスケ部で。
バスケ部、
はい、で、女子が野球するっていう発想が全然なかったんですけど、うんうん、大学入学してどこにどの部活しようかなと思った時に、うん、女子野球部があるっていうのを知って、
うんうん、
もともと野球を見るのはすごく好きだったので、うんうん、いやもうこれはもう入るしかないなと思って
え、バスケ部に入ろうとは思わなかったんですか？
バスケ部はちょっとレベルが高くて推薦で入った子とかがたくさんいたのでまあそうじゃなくてこうマイナースポーツというか何か始めたいなと思って、はい、
いやそこで、ね、どういった魅力を感じたのかちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、まあ、あの女子野球、まあ、女子が野球をしているイメージがなかったとおっしゃってましたが、まあ、野球はもともと好きだったということで、はい、まあ、どなたかのファンだったりとかはするんですか？
そうですね、阪神、大阪出身なので、はい、あの阪神タイガースの、はい、金本選手がすごい好きで、でもう背番号も6番つけて、
はい、でも初心者だったのに背番号6番ですか？
あ、それはあの自分で番号を選べるっていうだけで。
なるほどラッキーって感じですね。です同じ番号つけられると。
そうです、そうです。
相手の番号とかではない
です、ね、じゃないです
いやでも実際その見てきた野球と、はい、まあね、おそらくスポーツは得意だったんだろうと思うんですが、自分で野球をやってみるって、まあ、実際大学ではどうでしたか？
いやでも本当 なんだろう、楽しかったですね、うん、もう本当にもう大学4年間、うん、もうすごく打ち込みましたし、うんうんうん、なんかこんな泥臭いな経験が女子でもできるのかな、できるのかってすごく、はい、楽しかったです、
うんうん、でもこう初めてですよね、初心者で入ってこうプレーするっていうと、
そうですね、
周りの方たちはやっぱりソフト上がりだったり、
ソフトボール、
うん、ソフトボール上がりだったりして、その辺のギャップみたいなのはなかったですか？
でも意外と何人かいて、うん、先輩でもあの私初心者から始めたよっていう人がいて、あ、こう他にも行ってるんだったらじゃあやってみようっていう感じで始めました、
うんうん、まあ、大学4年間、まあ、打ち込んでこられて、まあ、一番思い出に残っているシーンとか試合とか、なんか先輩にかけられた言葉とかあったりしますか？
大学優勝したらその後、はい、社会人との試合もあるんですけど、うんうん、ジャパンカップのがあって、はいはい、でそこで、まあ、試合自体は負けたんですけど、うん、その大学の先輩、足が速いすごい先輩の社会人の先輩がいて、うんうん、でその人をタッチアップで外に飛んできたボールを私が投げて、
うん、
もうアウトにして、
うんうんうん、
でそれをなんかみんながすごい喜んでくれてっていうのが、うんうんうん、なんか今ちょっと思い出しただけでもちょっと鳥肌が立つぐらい、なんか、まあ、そういう勝ち負けとかじゃなくて、うん、なんか一つのプレーに対してみんなでこう喜んだりとか、うんうん、涙したりとか、なんかそういうのがすごく思い出残ってますね。
うーん、いやなんかその一つのワンプレーで盛り上がったりこう涙したりって全然女子も男子も関係ないですよね。もうどのスポーツもでしょうけれども、うん、あのやっぱり一つアウト取ったところは、うん、よしやったって思うし、応援してる側もねやっぱり力入るんではありますよね、うんうんうん、まあ、卒業後、まあ、大学4年間、外野手として、はい、女子野球に、打ち込んでこられて、卒業後はあと野球に関わるようなことはあったんでしょうか？
その後は、はい、教員になりまして、はいはい、まあ、部活動で、まあ、数年は違う部活動を 何個か見た後にまた野球部の顧問をさせてもらう機会がありました。
あ、中学の、大阪の中学校で、体育の先生になられたんですかね。
そうです
、はい、で他の部活の、まあ、顧問、バスケ部とかもやったんですか？
バスケ部とかもですし、
うん
うん、バドミントン部とかも見ました。
じゃあそっか、なんだろう、その最初の数年は野球部に関わることは特になく。
そうですね、顧問としては、うん、もうずっとその中学高校でバスケやってたので、はい、
うんうん、
まあ、顧問になってバスケ部を持ちたいっていうのがもともと教員になった夢だったんですけど。
そうだったんですね。
じ
ゃあそこでバスケ部を指導するっていう、まあ、夢が叶って。
そうですね、
うん、
まあ、だから野球部のあの部活を持ちたいっていうのは全然思ってなかったです、はい、
あ、そうだったんですね、はい、もう野球部のその顧問になったきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
まあ、たまたま赴任した、中学校が、はい、バスケ部の顧問よりも、まあ、野球部の顧問が足りないっていうことで、
うんうんうん、
まあ、野球部の方に来てほしいっていうので、
うんうんうん、
あ、じゃあやりますって言って、
まあ、一応大学4年間の経験もあるしと。
そうですね。まあ、であの監督がいたので、まあ、
はいはい、
あの私はコーチみたいな 感じで一緒にやらせてもらってって感じです。
結構生徒というか部員の人数は多いところだったんですか？
あ、そうですね、最初のところ1年間だけ、はい、最初にやったんですけど、うん、そこは、部員の数は少なくて、うんうん、で2校目のところは結構多かったです。
うん、あ、そうなんですね。
女子もいたんですか？
そうです、1年目の、中学校のとこは、うん、女子選手もいてすごく能力も高かったですし、はい、いました。
中学生でね、男子に紛れてこう白球を追いかけていますみたいなことをよくメディアでも取り上げたりしますけれども、まあ、そこからね、プロというか、まあ、社会人でも活動するような選手になっていく方もいらっしゃるので、まあ、そういったのをこう見守っていたということなんですね。
はい、
その後その審判になっていく、まあ、一体どういう経緯で、だって顧問って審判になるもんなんですか？
そうなんですよね、中学校の大会とかではその、はい、どっかの連盟とかだと、うん、その審判の人をわざわざ呼んで来てもらうっていうのですけど、はいはい、中学校とかだとその呼ぶこともできないので、お金とかもないですので、はいはい、まあ、普通に、大会があれば、うん、顧問が審判をするっていう感じで、なので絶対やらないといけないですよね。でこうちょっと無理やり先輩の
無理やり
本当に、いやもう嫌です嫌ですって言いながらも、まあ、やれって言ってやらされました。
ちなみに大学の4年間野球やってた時は審判の経験をするとか、そういった
時も他の友達同級生とかに、うんうん、私も初心者だからソフトボール経験者の子とかにもやってやってって
押し付けて
押し付けてたのか
逃げてらっしゃって
逃げてました
確かに私中学校私ソフトテニス部だったんですけれども、はい、確かにソフトテニスの大会、まあ、地方大会とかもものすごいたくさんあるもんだから、試合の審判、まあ、もちろん顧問の先生とかもやってましたけど、なんていうんですかね、レベルの低いというと変ですけれども、すごい予選の部分とかだと生徒がやってましたもんね。普通にお互いで審判をし合う、うんうんうん、次はあっちの審判だからさ、うん、みたいな感じで、なんか野球の場合はね、こう何人か審判が必要ですので、やっぱり大変な部分あるんだろうなと思うんですけれども、まあ、そこで最初無理やり、
はい、
いやいや審判をやらされて、いやいや、
そうです
と言っておきながら国際ジャッジまでしていくというどういった経緯だったんだろうと気になるんですけれども、その審判の面白さとか魅力とかにハマったのはいつ頃だったんですか？
まあ、その一番最初にした時に、はい、まあ、やれよって言いながらも、まあ、一緒にやらせるだけじゃなくて一緒にやって、うんうん、もっとこうだよとか、うんうん、先のはこうだったよって教えてくれる、うんうん、先輩だったので、うんうん、まあ、その失敗も楽しみながらできる環境でやれたのが一つと、うんうん、あと、まあ、もともと野球部を教えたいっていう思いは特になかったので、
うんうん、
逆にちょっと不安というか指導をすることに不安があったんですけど、うん、その審判とかルールを通してだと、うん、こう指導しやすいなっていうのを感じたので、
ご自身はもちろんプレイヤーとして経験はあるけど、まあ、4年間、
はい、
で、そのでもこう生徒さん的にはもうコーチだし、
うんうんうん、
その今もちょっとおっしゃってましたけど、初めてこう野球を指導する立場になった時のギャップだったり、うん、まあ、女性のコーチとして男の子がメインの野球部を教える時の悩みだったり大変だった時の話とかちょっと振り返っていただけませんか？
うん、そうですね、まあ、生徒はすごくみんな、まあ、私が出会った生徒はすごい素直な子が多くって、
うん、
先生これ見てくださいとか、うん、スイングどうですかとか、う
ん、やる気ある、そうそう
投げ方見てくださいとかって言うんですけど、うん、やっぱりね、バッティングに関してもその、うん、イチロー選手みたいなバッターもいれば松井選手みたいなバッターもいて、いろんな打ち方の、ね、選手がいるので、うん、この子にやったバッティングってなんだろうって、
うん、
それをこの子はこう打ちたいって思ってるのに、いやもっとこうだよっていうのもちょっと違うしなとか思って、そこにすごくこう自分の中で指導が難しいなっていうのは感じました、
うんうん、
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
周りの指導者の方っていうのは、うん、やっぱり野球経験が長い方が多かったんですか？
そうですね、基本的にはそのご自身も野球をずっと、少年野球からずっとやられてっていう方が多かったので、うん、やっぱそこに関してこう野球の知識とか技術とかで叶うわけでもないですし、うん、なんかあの先生と比べられたらどうしようとか、うん、あっちの先生の言うことの方がいいとか言われてもちょっとなとかっていうのはすごく不安はありました。
いや確かに小学生とかからずっとこう教えられてきた経験があると、あ、こう教えれば分かるんだっていう、こう自分の中でも理解してるから、じゃあこう教えようとか、あるいは何だろう、先輩として後輩たちに教えた経験もあのたくさん、ね、長い年月の中であるから、それも生かされるでしょうし、やっぱり経験値っていうものが自信とかこう、うん、まあ、自信を持って教えるっていうことにつながる部分は確かにありますよね、うん、
もしくはご自身が女子 の, あの女性だけのこうチームでプレーをしていて、うんうん、でも同じ女子の野球部のチームを教えるんであれば、またそこで共通の、ね、まあ、例えば体のそういった部分とかも分かるし、うんうんうん、こういうとこ大変だよねとか、やっぱりそれが男の子を教えるとなると、うんうんうん、またなんか違うのかなって思って。
そうですね、まあ、中学生の時点でもその小学校1年生から野球やってましたって言ったら、うん、その子の方が野球経験上だし、
うん、4年と比べるとね、はい、確かに。
なのでなんか、いやそんなん言っときながら先生違ってるやんとか、なったら嫌だなって勝手に私が思ってた部分が、
うん、なるほど、直接そう言われたわけではなくて、まあ、
ないですけど、自分が自信がなかったゆえに、うん、そう思い、うん、いう部分がありましたね、
うんうん、そういったことがその審判を始めてから少し変わってきたんですか？
そうですね、まあ、審判そのルールとかって言うと、やっぱり野球をやってきた子でも、うん、そんなルールあったのとか、なんか、ね、そういうのが分かっていないこともあったので、うんうん、まあ、審判をしてルールを勉強すればするほど、うん、こう審判目線で教えてあげる、指導してあげる、この時は審判はこういうとこを見てるから、こんな風にしたらいいんだよとか、こんなルールがあるから、そういう時でも焦らないでやったらいいんだよとか、
うん、へ、例えば、はい、なんかどんな、こういう時は審判こういうことを見ているっていうのは、例えばどんな、
例えばタイムプレーっていうのがあるんですけど、はい、そのツーアウトから、例えば外野にヒット打って、ランナー二塁でヒットを打った時に、その二塁のランナーがゆっくり走ってホームに帰ってくるのと、例えばバッターが、ヒットを打って二塁でアウトになった、それがどっちが早いかで、点数が入るかっていうのが決まるんですよ。二塁でアウトになった方が早くって、その後にもともといた二塁ランナーがホームベースに入っても、それは
アウトだから、
あの点数には入らなくって、それが先ホームに入った方が点数に入るので、うん、だから いつでも一生懸命走りなさいとか。
なるほど
精神論じゃなくてね、はい、いや、あの野球の、ね、試合とか見てると、なんかこうパッパってやって、こう審判がパッてこう判断されてて、うん、あ、なんとなくそうなったんだろうなみたいな感じで見てる方は思ってるけど、うん、ちゃんときちんと説明されればそういったルールがあって、そう、ね、しかもそれを頭で理解した上で、うん、じゃあ走んなきゃダメだよねっていう、ね、まあね、もうちゃんと走りなさいってだけ言われても、やっぱり
ね、
中学生ぐらいだとね、ちょっとなんだろう、いいやんみたいに思ったりするところも、
う
ん
う
ん、
まあ、見てないしとかね、思うこともあるんですけど、そうやって、いや、この全力で走ったことが1点につながるんだって思ったら、うんうんうん、やっぱり子どもたちも一生懸命走りますよね。
なるほど、分かりやすかった。
それは本当分かりやすいですね、
よかったです
なんか野球以外でもなんか共通する気がしますよね。ちゃんとこう、なんだろう、理由が分かって、うんうん、ね、言われれば理解して取り組むことができるんだっていう、なんかこうすごく今感動しましたまあね、そうやってこう一つ一つその自分の指導に、まあ、自信をつけていかれたわけなんですけれども、うんうん、はい、そこからこうもっともっとそうレベルアップしていってますよね、うんうん、その国際ジャッジとかっていう、そうですね、まあ、そういうふうにこうもっと、なんだろう、 勉強しようみたいに思ったきっかけとかはあったんですか？
やっぱりその自分の身近に審判を教えてもらう機会がなかったので、うん、講習会とかっていうのがなかったので、まあ、自分でネットで調べたら、うん、その本当に一番トップの日本野球協会とか日本野球機構とかそういうののアンパイアスクールっていうのがこう出てきて、うんうん、じゃあこれ行ってみようっていうのかみたいな感じで参加して、
うんうん、あ、それは一般の方でも応募できるような学校なんですか？
そうですね、はい、
どなたかに言われたとかじゃなくても佐藤さんご自身がやっぱり審判そこでやっぱり極めたいと言いますか、あのその指導していく上で自信がついたことがやっぱりそのさらに高みを目指そうというような感じになっていたんでしょうか？
そうですね。で、国際審判の、方に進むきっかけはたまたまそれなんかこんなのがあるよっていうので、うんうん、その書類みたいなのいただいて、うんうん、そこ女性審判も国際審判なれますって言った、うんうん、で最初は書類審査だけだったんですけど、うんうんうん、あ、じゃあとりあえず出してみよう、多分無理だけど、うん、何にも経験もないし、うん、連盟とかにも入ってないし無理だけど、うん、とりあえず書類だけ出してみようと思って、うん、出したらあの試験に来てくださいって言って、うん、え、行っていいのって思って。
いや、そもそも審判ってあんまり女性が多いイメージないんですけれども。そうですね、実際どうですか？
いや、いてないと思います。
その講習会はいかがでしたか？
その時は2人だった、私含めて2人、うん、
え、全体としては何人ぐらい講習会にいました？ざっくり
全体としては40人とかですかね。
あ、その中で2人ってやっぱり少ないですね。もう審判として判断するのってルールじゃないですか、
はい、
だから特に男性と女性で差ってないんじゃないかなって思うんですけれども、うん、まあ、男性が多いのはやっぱり経験者が多かったりする面とかあるんですかね。
ですかね。あとはやっぱその、うん、まあ、球審とかだと、はい、やっぱピッチャーが投げたボールの後ろに、ね、いないといけないから、
あ、バッティングセンターであの正面に立ってるようなもんですもんね。それは確かに。
そこにね、なんかよし行ってやろうっていう女性ってっていう言い方あるかもしれないですけど、やっぱりいないのかなっていうのは。
ご自身はいかがでしたか？
そうですね、いや、私も最初は怖かったです、はい、
まあ、でも無理やりやらされてやっている中でだんだん慣れてきたのもあるんですかね。いや、あの実際記者をやっていると今村さんもそうだと思うんですけれども、うん、1年目であのスコアをつけられるようにならないといけないんですよね。
ありましたね、
はい、私たち あの高校野球の主催をしている会社なもんで、はいはいはい、あの全員高校野球の取材は一度は経験するんです。そうするとあの試合の流れをこう自分で分かってないと原稿が書けませんので、スコアのつけ方を、
は
い
は
い、
覚えましたね、
勉強するんですよね。あのすごいちゃんとしたスコアラーの人みたいにはつけないんですけど、うんうん、はい、まあ、簡易的につけられるようにって、うんうんうん、もう女子野球4年間やっていたからやっぱり顧問になったり審判になってからもやっぱりスコアは得意だったりとかしました？
いや、スコアはまあ、なんとなく見たら分かりますけど、うんうんうん、そのちゃんとは書けないです、私
今でも
今でも書けない
です。そうなんですね、はい、また別個なんですね。
そうですね。
いや、なんかスコアつけるだけでも結構、ね、あの野球好きの人にスコアつけられます私とかっていうと、うん、珍しいねとか、女性なのになんでとか、うんうん、マネージャーやってたのみたいなことよく言われるんですけれども、なんかそれって別に男女関係なくない、うん、ないって思うんですよね。今村さんどうですか？
そうですね、はるか遠い記憶なんですけども一生懸命じ、まあ、自己流でその大野さん今言ったように、うん、原稿を書くために、うん、やっぱ試合の流れを理解するために、うん、あの時こういう、うん、ここにボールが飛んでみたいな、うん、ここまでバッターが走ってみたいなのがやってましたけど、その時はなんか私すいません、もう一生懸命試合のスコアをつけるので一生懸命でそういう反応があったことをもう今覚えてないですけど、なんか確かにあのスコアつけられますとかスコア読めますっていうとマネージャーやってたのっていうのは確かになんか言われたような、あのそういう今言われてみればあったかもしれないですね。いえいえ、あの仕事で野球の試合書かないといけないんでみたいな、うん、そんな話をしていた記憶がありますけど
まあでも実際のところね、まあ、プロ野球でもあの女性ファン獲得しようと、うん、あのね、なんとか女子とかってこうつけたりだとか、うんうん、いろんなキャンペーンあったりもしてるので、うんうん、やっぱりなんとなく野球 に関わる人たちって女子は少ないのかなっていうイメージはなんとなくはあるんですかね。
どうですか、なんかあの私違和感、ちょっと話が脱線したらすみません。
あ、どうぞどうぞ。
なんかあのプロ野球の始球式はやっぱりなんかこうミニスカート履いた人がやる、なんかそこだけ女性が強調されたところがなんかあって、
まあでもなんかね、それで投げて、あ、女性でも意外と投げれるじゃんみたいな、うん
ね、石原さとみのフォームが毎回ね、なんかのね、フィーチャーされてたりとかしますよね。確かにそういった面で、まあ、なんかやれるんじゃんって思う場面もあるんですかね。
でもそこっていうのはなんかその今おっしゃいましたけど、やっぱ女性でも、まあ、だから球がそこに飛んでいくんだっていう、女性でもとか、そこは なんとなくやっぱり前提としては、そこはやっぱり、まあ、運動っていうのは男の人が立つところで、やっぱり球っていうのは男の人が投げるものでっていうなんかあるから、女性が立つとこうやっぱり珍しいじゃないですけど、まあっていうので、なんこう始球式には華やかな女性が呼ばれるのかなっていう、若干違和感とかは感じたことは多々ありますね。
確かにね。
まだまだ話は続きますが、今回はここまで。続きはまた次回の配信でお楽しみください。この番組へのご意見ご感想を投稿フォームで募集しています。概要欄の URL からぜひお寄せください。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。音でよみがえる甲子園、朝日新聞の大野由依がお送りしました。それではまたお会いしましょう。